小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
今日は小沢先生とも親交の深い茨城県つくば市で豆の木文庫を主催する藤井泉先生をゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。藤井先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日語りのお話し会の模様をお送りさせていただきましたけれども、藤井先生は最近お話を聞かせるときに何か気になっていることってありますか？
聞かせるときというか、子どもたちの反応でとても嬉しかったことがあるので、お話したいと思うんですが、豆抜きでお話し会をしているときにずっと来てる子どもの中に2人大変わんぱくな男の子がいます。その子は3年生なんですが、本当に話を始めようとしてもなかなかこっちを向いてくれないし、2人でいろんないたずらをしたりして持っていくのにこちらも力がいるという、そういう子がいます、でその子たちにとても長いお話で、フィンランドの昔話でユルマと海の神というのを語ったことがあるんです。で25分ぐらいかかるとても長いお話なので、大丈夫かなと思いましたけれど、私は長い間これは心に温めてたお話でぜひ聞いてもらいたいと思ったので、語り始めたんですね、そしたら本当によく聞いてくれて、その25分間もう目を凝らしてこちらを見て聞いてくれました、で、その日はそれで終わったんですけれど、その後別の日ですが、絵本を読もうとしたらその男の子たちが絵本はやめてって言うんですね、でどうしてって言ったら、絵本は絵が描いてあるから自分がイメージする絵と違った時に頭の中がごちゃごちゃするから、お話で聞かせてくれというふうに言って、もうお話の方がうんと楽しいんだと言いました、
面白いですね、やっぱり自分が想像する方が楽しいんでしょうね、
聞き慣れてくるとそうなるの
ね。そうなんですね、幼稚園の頃から聞いてる子どもでしたから、多分聞き慣れてるというのがとても大きな力になってるのかな、
やっぱりこう何回もお話を聞くっていうことも大事なんでしょうね。
そうですね、お話し会というのは今よくあって、時々覗いてそれから行かなくてまたっていう、そういう聞き方をする方が多いんですが、やっぱり定期的に聞く、だって昔はそうだったでしょ、毎晩おじいちゃんおばあちゃんから聞かせてもらったり、身近な人から聞かせてもらってた。それを考えるとイベントのようにして一回聞けばいいというようなものじゃないと思うんですね。
やっぱり最初対面の子どもっていうのはお互いに緊張するんじゃないですか。
そうです、
そこで気をつけてらっしゃるということは
初対面は初対面でとてもいいんですよ、緊張してるから聞こうとする気持ちがあるんですけれど、そうやって慣れてくると、さっき言ったみたいに始めようと思っても、なかなかこっちを向かないというね、慣れ親しみすぎてるもんですから、ただお話は好きなんですけど、そこへ行くまでの持っていき方っていうのはまた大変なところもあるんですけれど、始まればそういう聞き方をする、
それが前お話ししていただいたわらべ歌を一緒にやったり、あるいは他の方法をやったり、いろいろと工夫されてるんですね、
そうですね、
それでね、そういう長いお話をさ語るのに覚えるの相当大変だと思うのね、で、リスナーの方の中にもね、お話を覚えたいけど、覚えるということが大変だと思っちゃう方いると思うんだ、その辺にさ、覚え方についてのアドバイスがもし言えたらいいんだけどね、短く言うのは難しいかもしれないけど、
いきなり長いお話を覚えるのはやっぱり大変だと思います、で、いい加減に覚えて子供に語るくらいなら、私はそのまま文章を読んであげる、それで十分だと思うんです、だから昔話でもいいし創作の話でもいいんですけれど、しっかりとその文章を読んであげるという、そして子供は聞きながら自分でイメージするというのでいいと思います、だけど覚えて語ってみたいなと思われる方は、お話を丸暗記すると考えずに、少しずつ 自分でその世界をイメージちゃんと作って、そしてそのイメージに言葉を乗せていくというか、言葉を文字として覚えるのではなくて、自分でその世界をちゃんと見ながら覚えていくっていうのが一つの方法かなというふうに思います。
そうもね、覚えるって言うとどうしてもその試験勉強のために覚えるみたいなね、はい、文字として覚えることを皆さん想像するみたいな、はい、それで困っちゃうみたいなんだよね、はいはいはい、でむしろその語られている場面をね、はい、きちっと頭に入れて、はい、でそれを自分でその場面を言葉にしていくって、そんな感じでしょ。
そうです ね、はい。
じゃあ映像を自分で思い描きながら、はい、言葉は変わっていっても多少はいいんですかね。
そこがねとても微妙なところ
です。
やっぱり優れた伝承の語り手をというのは何回語っても同じように語られるんですね。というのはこの時はこの言葉ってちゃんと入ってると思うので、あんまりいい加減だと自分の言葉になってしまいますから、はい、今回はこう言ったけど次の時はこうってフラフラすると、子どもたちってとてもいい耳してますから、一回聞いただけでも覚えてたりするんですね。
そうですか、う
ん、ですからあれ前と違うぞっていうふうになると、語ってるお話がどっちが本当なんだって思ってしまいますから、やっぱりしっかり覚えるというのは大事なんですけれど、それが文字で覚えてしまうんではないという、イメージにちゃんと言葉を乗せるというのかな、つけるというのかな、
うんね、
はい、
そこが一番難しいところっていうか大事なところ、
ね、はい、そうですね。
聞いてる方もお話聞きながらイメージ作ってるわけでね、
はい、
だから語り手の方もそのイメージを語ってないと聞いてる方はうまくイメージできないわけだよね。
そうですね、でも最近の社会の現象を見てみると、うん、自分でイメージをするチャンスって少なくなってますよね。
少ないです、ものすごい少ないです。全部与えられちゃってますからね。
全部こう見せられてる、はい、映像を、
そうそうそう、
で藤井先生は大学生とも交流があるそうですけれども、はいはいはい、その中でお感じになることとかありませんか。
白百合女子大というところでストーリーテリングの授業を受け持ってるんですが、先日もちょっと授業を受けてる生徒たちにレポートを書いてもらったんですけれど、それは一つのお話を、短いお話なんですけれど、まず目で文章を読んでもらったんですね。で読み終わったらそれはもう片付けて、今度はじゃあそれを語りで聞いてって言って私が語りました。それについてどういうふうに自分で違いを感じたのかっていうのを書いてもらったんですけれど、前期ずっと私は授業のたんびにいろんなお話語ってきたんですけれど、最初の頃はお話を聞いてても自分でイメージできなくて分からなくなってしまったことが多かったって言ってました。でもだんだんに聞くことに慣れてきたら今では楽しめるようになってきた。でそういう時に、まあ、そのレポート書いてもらったんですけれど、文字で読んでた時は文字はこう入ってくるしスッと読めたから読めたんだけれど、そのお話の面白さがよくわからなかった。だけど今度それをなくして語りだけで聞いた時にはお話が立ち上がってきた、立体的になってきたというふうに表現してくれたんですね、うんうんうん、それは小スズメの冒険っていうお話だったんですけれど、小スズメが実際に飛んでったりするあたりもちゃんとイメージできて、小スズメの気持ちまで伝わってきたというふうに言ってたので、やっぱり耳で聞くということの大切さっていうのはそういうところかな、面白さもそういうところかなというふうに思いました、
うんうんうん、やっぱりその聞き慣れてきてるからそういうふうに ね立ち上がって見えるんだろうね、はいはい、
小沢先生も以前ね耳で聞く大切さってお話しされましたよね、
うん、そうなんですよ、やっぱり耳で聞くっていうのはね今とてもおろそかになってると思うのね。もちろん音楽とかいろいろロックとか流れてるわけだけども、精神が統一してね集中してそれを聞くっていうことは多くないですよね。残念だと思うの。
聞き流すってことはありますけどね。
そう、聞き
流しが、ね、聞き流されたくないですよね。
そうなの、聞き流しが多くなっちゃって、はい、でもこのぐらいじゃないですか。それこそ谷川さんみたいな詩人たちも自分の作品を朗読会をするというね、詩を実際に声で聞いてもらうっていうのをやってますよね。詩人たちがとてもいいことだと思う。ヨーロッパじゃ随分やってるんですよ。ドイツはね作家たちが自分の小説を読む朗読会なんてあるんですよ。僕も聞いたことあるけど、耳で生で聞くっていうね、それを子どもたちにねなるべくやってやれるというね、 リスナーの方もね、あんまり怖がらないで、もちろん読むだけでもいいけれども、できれば覚えて語ったらなおいいよね。
そうですね、うん、でやっぱりこうCD でね朗読っていうのも最近ありますけれども、うん、生の声っていうのは大切ですよね。
そうですね、生の声大切よね。
聞くだけじゃなくて、生の声っていうのは結局そこにいる子どもたちをしっかり見るっていうことなんですね、うんうん、で見てると子どもたちの方もいろいろ返してくるんですね。言葉ではないけれど、はい、表情を見てても、あ、この子は確かに今この世界を見てるなっていうのが私にも伝わってきたり、で時には非常に子どもたちがその話の中に入っていった時なんかは、先日も子どもにとってはちょっと怖いお話だったんですけれど、箱の中に隠れてて、それを海の神が運ぼうとする時に、顔を見ないでって約束してるのに海の神が見ようとするんですね。そしたら見られたら見つかってしまう、見つかったらもう命はないと子どもたちは思い込んでるもんですから、その海の神が見ようとした途端に2年生の男の子だったんですけど、立ち上がって耳を塞いだということもあるんですね。それぐらいの聞き方をするという。
25分間っていうのはやっぱりこう2年生にとってはちょっと長いかなとか。
長いですね、
長いね、
はい、けれども、はい、やっぱり聞き慣れてると、はい、もう入り込んでいってしまうんですね、
はいはい、大人でも多分25分っていうのは長いと思います。
長いよね、
は
い、
そうですね、はい、で、まあ、最近ねいろんな朗読会とかありますけれども、うん、途中で音楽を入れたり、うん、いろいろされてますけども、うん、藤井先生の場合は素の声だけで、
はい、はい、うん、で特に声色でものすごく演技をするとかってそういうこともせずに、うん、どちらかというと淡々と語るんですけれど、その中に子供が自分でイメージするという力を持ってくると、それだけの聞き方をするということがあります、
うん、以前先生にねご出演いただいた時にもお話がありましたように、やっぱり声色を変えるというよりも淡々と話すことって大事っておっしゃってましたね、
どちらかというと大人が自分でイメージしたものを子どもたちに押し付ける風になると思うんですね。
なるほどね。
声色を変えるってことは、うん、そうするとヤマンバならこの声とかね決めてしまうんですけれど、そうじゃなくて出来事をしっかり子どもたちに見てほしいと思うと、あんまり大げさなことをやってしまうとその声だけに反応してしまうんですね。変な声だったりすると笑ったりね、してその言葉しか印象に残らないんですけれど、お話が子どもたちの中にしっかりイメージしてもらおうと思うと、余分なことはあんまりしない方がいいというふうに思います、うんうんう
ん、なんだろうね、
うん、淡々と話しながらしかも子どもたちを引き込んでいくってとってもなんか難しいことのように思いますけれども、何か工夫されてることは。
工夫というよりも、やっぱり最初に私は何度も言ってるように、私が楽しいと思ったこのお話を一緒に楽しんでという気持ちがまず大事かなと思います。
気持ちですか、
はい、
意志、信念、
はい、
そうですか。じゃあ最後に藤井先生から皆さんにメッセージをお願いしたいなと思うんですけれども、
やっぱり今子どもたち本当にいろんなことに追い立てられてると思うんですね。で一日忙しくてゲームもあればテレビもあればという中で、お話というのは耳で聞くというのは忘れられかけてるんですけれど、やっぱりちょっと周りを静かにして絵本でもいいですし、本を読むことでもいいし、お話をもちろん語れればそれが一番いいことなので、そういう時間を少し設けてほしいなというふうに思います、うんうん、
それを繰り返すことによって子どもたちも変わっていきますか。
はい、やっぱり聞くということに魅力を感じるようになるんですね。今子どもたちがなかなか人の言うことを聞かなくなったっていうのは、聞く楽しみを知らないからだと思うんです。それは大人の責任だと思うんですね、うんうん、大人の発する言葉が楽しい言葉じゃなければ子どもたちは聞きたくないですもんね。
うん、
一
人と人のコミュニケーションってやっぱりこう言葉だったり声だったり、うん、そういうので大事なことなんで、うん、聞くっていうことを改めて、
そうですね、
考えさせられた時間でした。
そのことはね、この僕の番組でも何度も繰り返し述べていきたいと思うのね、聞くことの大切さね、音楽も同じだけども、
はい、うん、藤井先生また機会がありましたらぜひご登場願いたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先生、語りのお話し会ってね、本当にね、各地でやってますけれども、
そう、時々ね、この番組にも取り入れていきたいと思ってるんですね、つまり今まで藤井さんにこういい語りを聞かせてもらってましたけれども、同時に福岡県内でもね、いい語りをやってらっしゃる方いろいろあると思うんで ね、そういう方々にね、こちらから出かけてってそのインタビューさせてもらってね、そしてあるいは現場の語りを聞かせてもらうとかね、そういういろんな工夫をしたいと思ってます。
ぜひ私たちやってますという方はこの番組にメッセージをお寄せください。
そうですね、そうですね、
はい、さて先生、来週はどうしましょうか。
来週はちょうどクリスマスなので、またクリスマスのお話を聞いてもらおうと思ってます。
はい、よろしくお願いします。先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。